お料理をお借りいたします。白い御神、皆をあがめます。この年の瀬までをも愛する兄弟姉妹の皆様と共に皆に集わせてください。心からの感謝をいたします。そしてこの日にも温かさを持って私たちをお迎えくださることにも合わせて感謝をいたします。どうぞそのように気候やまた時をも司るあなたが今この時御言葉を持って改めて私たちをふさわしく納め、そしてまた導いてくださいますようにお願いをいたします。そして主よ、この時にも争いや暴力、そのようなものに苦しめられている人々がおられます。愛する家族を失った人々がおられます。またそして病に伏せるそのような者たちがおります。どうぞあなたがこの時にも共にいて、豊かな慰めとまた速やかな癒しとをお与えください。そしてまたどうぞ必要な助けをあなたが豊かにお与えください。愛する家族と離れ、また住み暮らしている者たちもおります。どうぞその者たちの上にあなたからの豊かな憐れみがありますように。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書8章の40節から48節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書120ページの上の段、ルカによる福音書第8章40節からの御言葉であります。ルカによる福音書第8章40節。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからで、そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに 意思決が通った。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆、自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。以上であります。この年2023年1月1日が日曜日、そして今日12月31日も日曜日でありまして、まさに皆様と共に礼拝から始まり、そして礼拝に終えることができる、そのような年であったが、そのように許されて主の御前で大変に喜んでおります。そして今朝の御言葉も同様に、群衆が帰ってきた主イエスを喜んで迎えた、そのようなところから始められています。クリスマスにお生まれになられたシエスが帰って来られることを待ち望み、そして喜んで迎えられる、この年の瀬に改めてそのような御言葉を聞けることは私たちにとっても喜ばしいことである、そう申し上げることができます。そしてまた旅を共にする弟子たち、彼らにとっても、そして彼女たちにとっても、この出来事は大変に喜ばしい出来事であったのだろうと思います。なぜなら聖書がその直前で、向こう岸に住まう人々はですね、救いがもたらされたにもかかわらず冷たい返答を返した、こういうことが記されていたからで、そのように喜ぶ人々の中、シュースのところにヤイロという人物がやってきた。そしてその足元にひれ伏したということが記されています。私たちはこのヤイロが街道長であったんだ、こう記しています。街道長または、私たち、今の私たち で言いますならば、長老さんと言うべき立場の人のことであります。当時この街道長は街道に集った人々の祈りを導くような人、あるいは聖書を朗読する人、また説教する人などを手配する、そのような世話役を任された人でありました。知識や権力があるというよりも、むしろ周囲からの人望がある、頼りがいがある、 そのような人であるわけです。ただそのようなヤイロには切羽詰まった事情がありました。それは12歳くらいの一人娘が死にかけていた、こういう事情でありました。どのような理由で死にかけていたのか、聖書はそのことを記していません。ですけれども、今まさに消えゆくそのような命のことが記されています。12歳といえば今では幼い、そのように感じる年齢でもありますけれども、当時のイスラエル、女子で12歳と言われれば結婚適齢期にあたる年であります。今まさにこれからと言います、大切な愛娘、一人娘の命の危機に切羽詰まり、ヤイロはシューレスの足元にひれ伏して、その訪れを心から願い求めたのでありました。42節の後半のところでは、シューレスがその願いを聞いてすぐに向かわれたこと、そしてその道中で群衆が押し寄せてきたことが記されています。ここで聖書はもう一人の女性の姿を描いています。それがいわゆる長血を患う女性の姿であります。今週と次週の2週に見分けまして、それぞれの身に起こされたことを見てまいるわけですけれども、聖書は明らかにこの二人に訪れたそれぞれの奇跡の出来事を信仰、信じるというつながりを持って描こうとしているわけです。そしてこの二人につながりがあるということは、12年という数字が重ねられている、そのことからも分かることであります。この二人の姿を通してまず描かれていること、それはその二つの命をめぐって示される対照的とも言うべき姿のことであります。聖書でまず描かれている対照的な姿、それは一つにシエスが一人の娘を人とところに向かう、その道中に押し寄せる群衆によって明らかにされています。この押し寄せるとはまさに体と体が押し合う、そのような状況のことです。満員電車みたいなものですね。そのように人々が押し寄せたのは、これからヤイロの娘に起こされる、そのことへの期待があると申し上げることができます。人々から厚く信頼されている街道長ヤイロ、その愛娘に改めてシリスが奇跡の技をなされようとしている。神の御業を目の当たりにしたい、そのようなある意味で群衆心理とも言うべき熱狂的な姿が描かれている その中でひっそりと描かれている一つの姿、それが長血を患う女性の姿であります。43節。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった。押し寄せた群衆に紛れて一人の女性がいたこと、聖書はそのことを記しています。その女性は12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない人だ、そのように記されています。インターネットで調べてみましたところ、実に女性の6割が不正出血というものを経験されるのだそうです。ただその出血がこともあろうか12年にも及ぶといいますのは、相当に大変かつ危険な重篤な状態だということであります。その病において治療を受けるということ、そのことを私たちは闘病とも言います。彼女はその病との戦いにおいて、お金のみならず12年というある意味でこれまでの貴重な人生の時のすべてを失った、このことが記されています。聖書はその一人の人を、その病状あるいは経過もさることながら、誰からも治してもらえない人だとお記しています。つまり病との戦いを通してこの女性は命が失われているに等しい、そのような状況にあったことが示されています。ちょうど水曜日にあります教会サロンではレビ記というものを読み終えたところであります。レビ記には神の民がその証人としてふさわしく行動し、そしてまた生きるための法、律法というものが記されている、そのようなことを私たちは読みました。その中には日常にある汚れというものがどういうものであるのか、そしてそこからの清めはどのようにしてもたらされるのか、それらのことについて書かれていました。その規定の中には女性の出血のことがありました。汚れと申しますと少し語弊がある聞こえがありますけれども、その間は公共的な活動ができないということを指すわけです。というのも血は命を表していますから、 それが 出続けている状況とは、命が止めとなくその人から失われている、そのような状況であったということであります。レビ記十五章によれば、そのような女性、そのような状態の女性に、そしてまたその人の衣服や寝具などに触れることすら禁じられていました。ですから、長血を患う女性にとっては、一切の日常生活あるいは家庭生活というものが送れない、そのような状況を12年も過ごしてきたということになります。女性がこっそりと後ろから近づいたのは、自らがそのような状況に置かれたからでありました。ですから、ここで描かれていること、それは等しく失われつつある命が、一方は本人の伺い知らぬところでことさらに騒がれている、そしてまたその一方では、誰もその苦しみに、命が失われる苦しみに気づいていない、あるいは気づかれないように隠れて過ごしている、戦っている、そのような対照的な命の姿であります。そして一方で騒いで押し寄せている、そのような群衆がいたからこそ、この時彼女はシリスに近づくことができた、こう申し上げることもあります。そしてまずCSが癒されたのは、誰からもその命の苦しみに気づかれない、また気づかれたくないと願う人のためでありました。44節には、その女性が近寄ってきてCSの服の房に触れた途端に、苦しめられていた出血というものが止まった、つまりは癒されたということが記されています。マルコによる福音書では、服とだけ書かれていますけれども、ここで女性が触れたのはシリスの服の房だった、そう記されています。この服の房、肩からかけて四角い布なんですけれども、民数記の15章に記されています。イスラエルの人々の服の四隅についている房のことであります。そこには、その房を見たら神からの言葉を思い起こすように、その戒めを思い起こしなさい、そう言われている、特別な飾り付けのことであります。ですから、ここで記されていること、それを率直に申し上げれば、神の言葉なる主イエスキリストに触れたところ、その女性から汚れそのものの原因、命が失われ続ける状況がたちまちに癒されて、そしてまた清められた、このことが描かれているわけです。ここで誤解をしてはいけないこと、それは 触れれば何かが救われる、こういう信仰があったということではないということです。そしてまた医師による治療というものが否定されているわけでもないということです。医師は創世記の頃からちゃんと聖書に記されている、そのような役割です。シリスも5章で、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人であるとも言われていました。ただその一方で、医師の力のみに私たちは頼り切るべきではない、そのことが教えられています。なぜなら全ての命というものは神の言葉から出ている、聖書はそのように教える書物であるから。触れる者の命というものを引き受けて、それが最後まで失われないように、いわばその命のバトンというものをしっかりと引き受けて戦われる、それは私たちでも、また医師でもなく主イエスキリストである、ここではそのお姿が示されています。45節、イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。シリスは引き受けられた命の戦いで、私に触れたのは誰か、こう問われています。そして触れられたことで力が出ていったのを感じたともおっしゃっています。まあ、出ていった、こう言われていますけれども、そこに主イエスご自身の意図があったことは確かなことであります。まあ、聞いた人々はみんな主イエスから何かその触れられたことを叱られる、あるいはお咎めを受ける、その時みんなそう思ったんだろうと思います。弟子のペトロがここで口にしていること、それいわばわざとじゃないんですと、故意じゃない、仕方がないということです。そのペトロの発言はシリスの言葉の意図を全く理解していないものでありました。そして同様に自分ではないんだとそう答えた人々も同様にその意図を理解していませんでした。私に触れたのは誰か、こうシリスが問われたいと、それはしっかりとこの一人の女性、一人の人をその身元へと招くためでありました。その招きによって起こされた救いというものをしっかりとさせる、 それがここでの主イエスの意図でありました。女性は隠しきれないと知った、こう記されています。つまり彼女はこの時シエスに触れ癒されたのにもかかわらず、人知らせずにこっそりとその場から抜け出そうとしていた、そう考えていたわけです。そのことは続けて彼女が震えながら進み出た、こう記されていることからもわかります。触れることのできる距離にいて、実際に触れた彼女が進み出たということ、これはすでにその時彼女とシーユスとの間には距離があり離れていたということであります。彼女が進み出てシーユスの見舞いにひれ伏すとは、実に震えながらのことであった、こうも記されています。彼女がシーユスから離れたのは実にこの恐れからのことであったわけです。ではこの時彼女は何を恐れていたのでありましょうか。さまざまなことが考えられますが、やはりその中心にあったこと、それは主イエスに触れた理由のこと、すなわち自らが汚れたものだということであります。いまだにそのこと、癒されたにもかかわらずそのことを恥じて、そのことが明らかにされることを恐れたのであります。つまりこの時彼女が見つめていたもの、それは主イエスではなく自らのことでありました。救われてなおこの人は自分、それも過去の自分を見続けていたのであります。その一方でシユスはそのことをこそ明らかに出されるために彼女を招かれました。なぜなら彼女が本当の意味で癒されるためには、彼女自身も、そして漏れなく周囲の人々も皆、彼女に訪れた癒しのことを知る、その必要があったからです。シーユスが彼女に求められたこと、それは実のところ湖の向こう岸でシーユスが汚れた悪霊どもに取り憑かれていた人、その男にお命じになられたこと、つまり神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい、このことと同じことであるわけです。立法なき彼には恥はなく、そしてまた恐れもありませんでした。その一方で彼女は救われてなお戒めから自由ではなく、恐れと恥があったのです。そして彼女がしようとしたこと、それはいわばその恐れと恥というもので、神の救いの恵みを覆い隠そう、そうすることでありました。 そしてシリウスはその思いを今取り去るべく、この一人の女性を呼び止め、身元に招き寄せ、すべての人の前でその人の唇を用いてつまびらかに語るということをよしとされたのでありました。その時彼女が口にしたこと、それはおそらく自らの信仰がいかに薄いものであったのかということであったのではないかなと私は思っています。汚れた身でありながら救われたいその一心でシリウスに触れてしまった。そして救われてなおその身を恥じてしまっていた。この人はシリウスの顔も見ることもできずに、ただ震えながらひれ伏して、そのことを話したのだろうと思われます。そしてそのような彼女にシリウスはこのように言われたのでありました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。シリウスはまず娘よ、こう優しく呼びかけられました。この娘よという言葉には、あなたも父なる神から愛され、そしてまた守られるべき存在ですよ、このような意味が込められています。そしてこの言葉をもってシエスは彼女の震え、恐れや恥というものを取り去られたのであります。この時彼女の顔はシエスと挙げられたのではないかな、私はそのようにも思っています。そして続く御言葉、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい。この人がこの御言葉をシリウスの微笑みとともに受け取ったのではないでしょうか。確かにこの人の信仰は恐れと恥とで覆われるほどに薄く、また小さなものでありました。それはいわば以前私たちが聞いたような、茨の中に覆われて押しつぶされてしまいそうな、そのような小さな信仰であったのだろうと思います。けれども主イエスはこの時その小さな種にしっかりと目を向けて、茨のように覆いかぶさっていた過去、その全てを取り除き揺るぎないものとしてくださるために、その人の唇をも用いてくださったのでありました。そして御言葉をもって実にこの人がその後の日々を安心して歩む、どこへ何とも進んでいける、そのようにしてください。今朝改めてそのようなキリストとしてのシリウスの姿が示されています。そして 信仰があなたを救った、コーシルスが言われるとき、言わんとされていることがあります。それはシリスこそが命である、救いである、キリストであられるシリスことがこそがあなたを救ったんだということを。人が人を救う、人が病と戦う、勝つ負ける力があるない、こういうことではなく、ただシエスキリストだけが誠に私たちの命と戦ってくださる、そして私たちがただその差し出される手を取ることで必ず勝利をされる、それがシエスというお方だということです。私たち一人一人に与えられた命とシエスとがしっかりとその手と手を合わせて結び合わされるということ、命とシエスの結びつきというもの、それこそが信仰そのものだということ、私たちは今朝の御言葉から教えられるのであります。私たちの日々も、そして今の世も、実に多くの汚れというもので覆われ、そしてその血の血において命というものが流れ出る、そのような事態が多くあります。新聞やニュースを見てもこの年の瀬においてまで私たちはそのことを強く思わされます。来たるべき年にこそ世界においてもこの西谷の地においても、そして私たちが語り継ごう、こうそのような目標を与えられた隣人との命、隣人にある命、その一つでも多くの命がシエスキリストの手と手を合わせて信仰によって結ばれる、固く結ばれるということを心から願ってやみません。お祈りを共にお願いいたしましょう。私たちの月日を納め、これをよく保ち、すべ納められる主なる御神、その皆を心から崇めます。与えられた命の御言葉に心からの感謝をいたします。今朝その御言葉によって聞く者の恐れと恥とを取り除き、安心して御顔を仰ぎ見させてくださった、そのような幸いを心から感謝をいたします。今この地上には多くの戦いがある、そして多くの血が流される。
その力が失われ続けています。しかしあなたは、あなたを恐れつつ触れる者に力を与え、癒し、そしてその結びつきというものを確かにしてくださるお方である。そのことを聞かせてください。感謝をいたします。来たるべき年にもどうぞ、その憐れみに満ちた御心を持って、より多くの命と結びついてください。そしてまたどうぞ、この地に建てられた私たち一人一人の唇をも、あなたが豊かに用いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。